まりました月曜日ジンチャンプル、お相手は鈴川さあきとさあきと
鈴です、
よろしくお願いします。9月2日月曜日、まあ、昨日から9月が始まりまして、はい、月曜日は一発目の放送となります。よろしくお願いします。いやー、前番組のミキサー池江さんも言ってくれましたが、はい、A ランチ出させていただきまして、ね、ありがとうございます。土曜のお昼に生放送でやっているミキトニーさんが出られている番組なんですけども、はい、12時からだいたい1時半か1時間半ぐらいの、そうだよね、番組で、うんうん、その間で、まあ、我々鈴川サーキットがお料理をするというコーナーを、うん、一発させていただきまして
、ね、生放送で料理作るっていう、
まあ、細かく言うと、うん、料理を対決、料理対決しようみたいな。
そうですね、
うんうん、我々鈴川サーキット VS、うん、またエンターサポートっていう会社のプロパンセブンさん、
はい、
まあ、見たら分かると思うイエーの人たちね、イエーの人たちと一緒にお料理を作って対決をするっていう、
うん、
そういうコーナーをなんか番組でも初めてやるみたいで、ね、この生放送で料理作って対決するみたいな、うん、でもともと自分なんか料理好きじゃん、
はい、
なんか SNS とかさ、これ見よがしに作った料理アップするタイプの人じゃん、
はい、そうですね、
多分それ見て声かけてくれたんかな、
あ、なんですかね、だったら嬉しい
なのかな、一応料理好きっていうの知ってて声かけてくれたら嬉しいんだけども、うん、あとプロパンセブンで言ったら、うん、ケイタリンさんが毎回娘ちゃんの保育園の弁当かな、
うん、
作ってるようで、
あ、そうですか、
これまた料理好きの芸人さんちゅうことで、
めっちゃ上手だよね、
そうそう、結構ねいい勝負になるんじゃないかなと思っておりました私、
はい、
でなんかこの食材が決まってたんだよね、
そうですね、
まあ、鈴川サーキットは、うん、アボカド使って料理作ってください、
うん、
でプロパンセブンさんがそうめん、
そうめん
使って作ってくださいみたいな、
ちょっとね、夏のちょい足しレシピっていうことだったんで、そうそうそうそう、夏らしいもので作りましたね、
夏と言ったらアボカドだからね、
うーん、
女子大好きアボカド
大好きよ、もう
でもなんかさ、ね、当日、
うん、
考えてたレシピがこの一品作ろう頑張ろうと思って前もって家でも練習してたわけ、うん、本番番組で作るような料理とか作って、あ、もう完璧だなと思ったら、
うん、
着いたらさ、じゃあ今日西菜よろしくお願いしますって言われたじゃん、
ね、
西菜あれ西菜って聞いてたけどなと思って、
聞いてない聞いてないんだ、
でもディレクターさんはメールしてた件なんですけど、じゃあ今日西菜お願いしますねって言ってたから、あ、メールはしてる、んマネージャーにはメールしてるけどこっちには来てないってことと思って、
あ、そういうこと、
だから自分が西の目とか聞いてなくて、全然
全然
全く聞いてなくて、
確かに、しかもあの当日も、うん、当日っていうか前日、
うん、
いつもメール来るじゃないですか、
そうそうそう、
それも珍しくなくて怖かったわけよ、あれ、
やっぱなかったよね、
なかった、
このあれはあれあるんですよ、マネージャーさんから前日に、うん、じゃあ次の日の営業はこれこれこれで何時入りでお願いしますみたいなメールがあるんだけど、
そうなんですよ、
来なかったから、
そう、
あれ詐欺だけ、あれ詐欺だけ出ないことになってんのかなと思って、
ね、だからすずもびっくりしてでも前もって一応入り時間は聞いてたから、
そうそうそう、前もって LINE では聞いてたから、
でも後からね、いいのかな、バイアスロンがあったから多分パタパタしてたのかなと思って、
はい、でもそれでさ西村目は今日お願いしますってやつもさ来てなかった、ね、ゾッとした、一応なんとかなったさ、
だから
スタッフさんが、うん、要は酒なんかがこれこれこれ用意しててくださいって言ってたもの以外にも大量に用意してくれてたじゃん、
う
ん、
そうだね、
野菜とかパンとか、うん、なんか調味料とかいっぱい用意してたから、うん、なんとかその中で西村目は作れたじゃん、
だからさ、
いやー、これはだから番組さん側がすごい働いてくれたよね。
ね、あとはさ、やっぱりちょっとそこにあるものを見て、
うん、
西菜作ってくださいって言われた時に、パッと、なんていうの、あ、もうじゃあこれで、みたいな、
うん、
すぐ思いついたさ。
うん、
集中力、あ、やっぱついてきたんだと思って、どっちも。二人でさ、どうするか、あ、まあ、パンあるから、まあ、アボカドもあるし、挟も挟もみたいな。主婦力よやと思って
とりあえず挟もパンあるし、
そう、てかもうなんていうの、そのできるのがパンしかなくて、
そうだね、そうだ、なんか
挟むことしかできなかった、
メインになりそうなのがパンしかなくて、
そう
で、なんか よくあんじゃん、おしゃんなさ、うん、カフェでアボカド挟んでるサンドイッチ、うんね、それがパッて出てきたから、うん、もう同時にもう挟もう、サンドイッチしようって
。あ、チーズ、チーズ。
チーズ、チーズ、チーズ。
コショコショ。
コショコショコショ。意外と蜂蜜合うから、蜂蜜かけようみたいな。ものなったよ。
ね
なんとかなったよ。なんとかなったっていうか、なんとかしたよな。
だね。
だから、よかったなって思うのは、うん、お互い、うん、美味しいと思える味覚がちょっと似てたから、
あ、そうだね。
だからアボカドに蜂蜜をかけるっていう発想までなったんでしょ、うんうんうん、
意外と、なんかすずは結構何にでも砂糖とか蜂蜜とかかけちゃうタイプなわけ。
そうだな。
で、まあ蜂蜜美味しいけどなーって言ったら、サーキーが意外と、あ、美味しいよねそれって言ったから、うん、あ、よかったと思って。
そう。さっきもだからワインのつまみにチーズに蜂蜜かけて食ってたから。
あ、そうなんだ。もうなんか。
たまたま。
甘い系のね、ご飯って好き嫌い分かれるさ、ね。
まあそうだな。そうなんだ。いかがなもんかは問題あるけどね。
ちっちゃい声で言ったらね、あ、もうそれにしようみたいな。
よかったと思って。結果ね、A ランチ見てくれてた人、何いるか分かんないけど、料理対決勝ちましたから。
ねえ。
勝ったからね。
でも。ケータリンさんたちね、ジュピノリさん、うん。
はいはいはい。
ちょっとやっぱかわいそうでしたね。結構後半にしか出れてなくったし、朝8時入りだったからね。
私たちが朝8時入りで、はい、ジュピノリさんが前番組があったから、ラジオが。そうね、うん、10時半ぐらいに入って、うん、で、ギリギリまでこの番組のね、うん、どういう立ち位置かまで行ってて、うん、ケータリンさんが一人で料理任されてるみたいな感じだったさ。
そうだったね。
でさ、生放送だから、うんやっぱりさ、一個のミスで料理ってできなかったりするじゃん。さっきなんかが最初に料理やって、その次にプロパンセブンが料理やるば、パターンだったんだけど、さっきなんかのは、うん、料理自体はさ、焼いたチーズの上にアボカド乗せて両面焼くだけのやつと、うん、あと、もうパンに食材挟むだけだったから、
簡単なやつね。
もうめっちゃ手間ない。二、うん、つ合わせて5、6分ぐらい。
そうだね。
で、なおかつ、生放送中にすぐ焼けるようにって、フライパンも熱しててもらってたさ。
うんうんうん、
それだから、熱したフライパンにチーズ焼いて終わり。
うん、
だけど、
うん、
次のプロパンセブンさんのフライパンが、全くと言ってほど温まってなくて。もうゼロの状態なわけ。フライパン自体が。
はいはいはいはいはい。
だから、うん、縮み作ろうとしたんだよね、そうめんで。
そうだね、その時はね。
でも、縮みって相当な火力がないと。
そう、しかも結構ね、分厚い系のやつだったから。
やけん、やけん。生放送中、焼けない、焼けないってなってね。
ね、まあ、私たちの時は、もう熱してもらってたから、チーズを敷いた時に、うん、もうすごいいい音が鳴って。
ジューってなったね。なったよ。
でも、ケータリンさんがね、その縮みの、生地入れた時も、スーッと入って、ジューの音もなく、あれこれ火ついてるかみたいになって。で、結局ね、その、なんていうの、出来上がりの写真と、本物の出来上がりのものが全然違うものだったっ。
まあでも、出来上がってた、この写真はもともと、この、本番前に、要はインサート用に作ってたもので、はいはい、ケータリンさんが実際に作ってるものだから、
そうなんですよ。
もうこれを出してたんだよね、本番も。
そうだね。だって、その
方、試食の時ね。
人数分をね、自分で作らないといけないから、それで8時入りで朝早くって、鈴崎はね、2人で、役割分担して作ってたんだけど、
割とできたよね。
ケータリンさんも、
ね、
1人で混ぜるものもいっぱいあって、もう、あたふたして1人で。
絶対、チヂミって1人で、5、6分では作れないと思うよ。
そう、しかもね、スタッフさんも、ケタニさん、まだですかねみたいな。
そう、インサート撮る時間がもうギリギリでね。でもさ、蓋開けてみればさ、うん、ケータリンさんのチヂミの方がうまかったな。
だからよ。
あれ。
あれ、本当に、一番
食べたんだけど。やっぱ食べるんですよ、負けた人の料理も本番後とかに。
せっかく作ったからね。
作ってくれたからね。うん、最高だったな。
めっちゃ美味しかった。もうごま油も効いてるし。
そうだね。
やっぱそうめんが入っててなんかもちもちしてて。
あー、もちもちしてるし、ね、主食感もあったね。
うん。
あれは。
あれはお酒に合うでしょう。
さっきなんかのは、うん、なんだろうな、本当にさ、ガリガリの OL が食うやつだな。うん、IT 企業の。
ね、なんか、手抜き料理でもあり、
うん。
なんか女子が好きそうな料理でもありって感じだったね。
そうそう、見た目も綺麗だけど、うん、ガリガリのやつが食ってるもんだからな。あれでは腹満たされんよ。ね、買ったけども、なんか、うん、結果は勝ってるけど内容で負けた感じはする。
だからさ。でも、ケータリンさんは、うん、その、チヂミと西なめが、 アイスクリームにバニラアイスにスクガラス乗せてるやつ出してて、みんなねうえーみたいな感じだったさ。
そうでも言いたいことわかるんです。塩バニラみたいなことしたかった、
そう
塩バニラの沖縄バージョンみたいなことしたかったんだろうけど、うん、でもさっきさ、うん、生臭くないかなって思って、
はいはいはい、なるほど。でもスズは、まあ、最初見たとき聞いたときはこの食感、スクガラスがもともと食べたことなくて、
あーなるほどね、
なんかニュルってしてるんじゃないかなと思って。
わかります皆さん、スクガラス、ちっちゃいスクっていうね魚を塩漬けにしたやつ、うん、瓶に塩漬けしたやつなんだけど、
普通は豆腐とか、
豆腐とかに乗せたりするかな、うん、あれはつまみだね完全に、
うん、でも食べてみたら意外と私は美味しくって、
ファーストコンタクトはねなんか第一印象めっちゃ良かったけど、知れば知るほどこいつクソみたいなやつだなっていう人間みたいな感じだった噛めば噛むほどまず
い、はいはいはい、なんかねあの食感も意外と尻尾とかがサクっていうかサクサクしてて、私は美味しかったんだけど次の日に来たまたぐるぐるしてたもうあのねやっぱり後からねスクの臭みがずっといて、アイスは美味しかったんだけど、
いやあれインパクトがな、
ね、最初本当に最初だけ美味しかった。でスクガラスに高齢グースもかけてて、
そうそう、もう
スクがなかったら
美味しいかもなっていうのは出演者の皆さん言ってましたね。ツイキャスやっております。皆さん、はい、ツイキャスコメントよろしくお願いします。たくさん来てますよ。
ありがとうございます。
お笑いカレー大好きワラバーさん、先週の A ランチさん見れなくてごめんなさい
ランチさん、
A ランチにはさんつけなくていいんじゃないか。A ランチに出てるミキトニーさんだったらわかるんだけど、A ランチさんのミキトニーさんはおかしいからね。
ねえねえですね、ありがとうございます。
いい、全然ありがとう。またね出れるように私たちが頑張りますんで。
はい。
最近ラジオ聞くの忘れますと、ナナさん、いい、お仕事、うん、お忙しい中ね、うん、聞いていただいて感謝でございますよ。
たまたま流れてたぐらいでいいんですよ。
あ、そうだね。あ、もうそんな時間かぐらいの感覚でね。
はい。
芝居田中さん、今週もよろしくお願いします。メルボルンリーダーさんもよろしくお願いします。うん、スクについてね、結構来てるな。
うん、
小さい魚ですよね、と。そうそうそうそう、うん、本当に小指ぐらいの大きさのね。
なんかね、テカテカしてるというか、あの光ってる感じの
魚だしねテカテカはしてるよね。
そうそっか、
マグロもタイも
目もついててね、
目も、うん、ついてる、ブリもついてるし、
尻尾もあって、
あるね、魚だからねね、はい、おっさんがスクガラスをちびちび食べながら飲んでいるイメージ。ああ、そうね、
あれって何、そのままでも食べるもん
ね。もちろん、
へえ、
もちろん。スクガラスっつったら、え、つまみ、スクガラス食べたことあります、大城さん？
スクガラスどうやって食べます？スクガラス、
やっぱ豆腐ですよね。
やっぱ豆腐か。
それ以外のものがあんまり出てこないな。
でも豆腐に乗せたところで、うんうん、どうやってなんていうの、例えば豆腐を一口入れてちょっとかじって食べるみたいな。
なんでセットにしないの、豆腐とスクガラスなんで別添えなん。じゃ、上に乗せるんじゃない、豆腐の上に乗せてスクを、それで
いっぱい
一匹。
あ、一匹。
イメージはね。
ああ、はい、はい。
まあ、それは好きなようにしていいと思うけど。うんうんうん、豆腐の上に一匹乗せて、それを一口でパクっていく。
あ、そういうことね。あの、どうやって食べるのかなと思って。
嫌だろ、豆腐入って。はいはい、すくすく。嫌だ、そんな落ち着きのない晩酌するの。
なるほどね。
スクガラスは一言で言えば塩辛だろう。うん。
あ、まあ、確かにそうだね。
だからね、スクガラスの食べ方としては、
うん、
だから本当に塩辛と一緒で、ご飯と一緒に食べるのもありだし、
あ、
まあ、豆腐もね、もちろんありだし、
うんうん、
それこそアボカド合うんじゃないかなって思って。
あ、なるほどね。
うん、ちょっとクリーミーな感じになるからさ、
あ、いいかもね。
この塩辛さもマイルドになるんじゃないかなって。
なるほど、なるほど。
スクガラスってペペロンチーノに、ま、混ぜたらダメかな。おう、あ、だから全然いいと思う。
うん。
スクのペペロンチーノとかは。
そうだね。でも今回スズそのアイスとしか食べてないから。
スクをね。
そのイメージしかなくって。
うん、うん。
あの甘いのとし食べて、
うん、
その後味が結構きつかったから。
いやもう生臭いし塩辛いし。ね、
だからどうなんだろう、ペペロンチーノとかだと美味しいのかな、やっぱ。
ね、私が今そのペペロンチーノにしたらどうかっていう話聞いて、
うん、
パッて思いついたのが、うん、オリーブオイル多めに入れてすく揚げる感じにしちゃったら、
あー美味しそう。
出汁でっていい感じになる、なりそうじゃない？
確かにね、うんうん。食感もいいかもしれないね。
それだったらアヒージョとかもね、いけそうだし、スクのアヒージョとかね。
あ、そっちの方が美味しそうだな、アイスより。
そう考えたら、やっぱりあのアイスっておかしいんだなって思うだろ。
思う。今、やっぱ確信した。おかしかったんだ、あれ。
だってずっとスク、口の中いたもん。ずっと。番組終わっても。
何食べてもずっといたもん。マジで。
インパクトあるからね。メルボルンリーダーさん。はい、沢口康子さんくらいならスクガラスをリッツに乗せて食べそう。
はぁ、食べそうだな。でもさ、
今度リッツパーティーするよ、つって。好きな食材持ってきてねって言われたうちの一人がスク持ってきたらちょっとイラッとしない。
嫌、は
い
は
い、
だ。あと、それが用意されてる家とかだったら嫌だ。スクが乗って。これかみたいな。
あー、スクはちょっとな、どういう風にしたらおしゃれになるのかなって考えたらやっぱりね、揚げるとか焼くとかしないといけないから、そのままちょっとしんどいような気がするな。
そうだね。
アイスはないよと。
アイスはな。
でもなんかちょい足しレシピは、今回番組話来た時からちょっとね、ネットとかで調べるようになったんだけど、面白いな。
うん、
あー、全然ありだわ。ね、甘いものとしょっぱいもの掛け合わせるとかさ、
うん、いいよね。
あ、全然、あと意外とみんなやってんだな、それぞれって。
あ、確かに、うんうんうん、でも私はあれが好き。ポテトフライがあるさ、
はい、
フライドポテト、
うん、
あれにチョコかけたら、
あ、
うまいんだよね。
バカの食べ物だな。
あ
バカの食べ物やし、それ。
いや、でもさ、でもだってお菓子にもポテトチップスにチョコがかかってる
やつあるよ。
あんな感じ。
あれちょっとダメだ。
めっちゃうまい。
あれダメだったさ
っき。あ、本当に？でもチョコ系があんまりだもんね。
塩とチョコ、いや、チョコ自体は好きなんだよ。
あ、そうなんだ。ただ
生粋のチョコは好きなんだけど、このチョコの中に、
うん、
何したからお前が言うようなポテトとかさ、なんかなんだろうな、なんかいろんなのキャラメルが入ってるとかは、
あ、はいはいはい、
ちょっとしんどい。
あ、そうなんだ。
なんならもうカカオだけでもいいし、カカオ食いたいじゃん。
いやー、美味しいんだよな。あとはさ、たこ焼き食べたいけど、たこ焼きがない時とか、
はいはい、
もうそのたこ焼きソースとマヨネーズを、なんかご飯とかパンとかにかけて食べる。
本当にさ、下宿制の食い物だな。住み込みで働いてるやつの食い物で、これ。
あれも美味しいよ。パンにさ、はい、ご飯ですよ、あれさ。
あー、海苔？
海苔。
あれはありあり。あれはありだな。
白米がね、やっぱあんまり好きじゃないから。
そうだね。好きなイメージないっちゅうが、いつもおかずだけ食って米残してるイメージはある。
で、どちらかといえばまだパンの方が好きだから、そのパンに、たこ焼きのソースとマヨネーズかけて食べたりとか。
うんうん。ありじゃないかな。だって今だってね、うん、サバサンドとかあるぐらいだから。
サバサンド？
うんうん。焼いたサバをさ、サンドイッチにして、うん、食べたりとかさ。あるし、
うん、
やっぱ日本食がどんどんこのパンに近づいてってるじゃないけど。
あ、確かにね。
そうそうそうそう。
結構あるね。
ただそこまでしてパン食いたいかっつったらさっき米と食いたいなっては思う。
そうだね。
うんうんうん。リッツに乗せるなら、モッツァレラに、うん、モッツァレラ、モッツァレラ。絶対、モッツァレラ、モッツァレラ。
うん、
リッツに乗せるなら、モッツァレラにスクガラスを合わせてリッツに乗せるな。あ、チーズね。あ、カッテージチーズの方がいいかも。いや、でもチーズにも塩分入ってるから。
ねえ、しかも、私、チーズの、生のチーズの、ちょっとチーズ臭さみたいのが。
独特なね、いいやつほど匂いがするっていうやつね。
ああ。
フライドポテトをシェイクにつけて食べたりするよね。あ、それはまだわかる。
ああ、
ソフトクリームにつけて食べるって。
嫌だな。
いや、むず。甘ければ何でもいいとかじゃないんだ、むず。
なんかアイスだったらいいけど、シェイクは飲み物だから。
まあな、そりゃな。
飲むことを考えると、なんか後から油浮いてたら嫌だな。表面に。なんかあるさ、焼肉のタレとかにもさ、白いの浮いてるさ。
じゃ、どんだけジャカジャカなポテトフライ食ってんの？そんな油浮くぐらいのやつある？
いや、
時間経ちすぎだな。
シェイクはやったことない。美味しいのかな。
後ろにドラムあるけど、サーキーさんの、サーキーママさんのドラム、いや、これは番組のというか曲のですね。
そうですね。
立派なドラムありますけど。
そうなんであるんだろうね。あ、ライブとかやるからか。
そうそうそう、ステージあるからね。ちょい足しか面白いな、う
ん、面白いね。みんなやるんじゃない、やっぱ。
やるでしょ。
好きなちょい足し。
昔好きだった食い方がね、もう本当に、うん、 当時学生時代でそんな料理するのも好きじゃなかった時、うん、親がいなくて飯食いたいけど作るのめんどくさいなみたいな、うんうんうん、米に絹ごし豆腐とか、うん、豆腐、はいはい、島豆腐のして、うんうん、あのキムチの素ブワってかけたらね、むっちゃうまいの。
うまい。
むっちゃうまいの。
あのキムチ、すずはねキムチをかけるのが好きだった。あの野菜もある。
はいはいはいはいはいはいはい。
あれはうまいんだよな。
結構万能だよなキムチってね。
かなり。
何でもいけるような気がする。
まあ、そのままでももう美味しいもんねもう。
そうだな、キムチ自体いけるし、米としてもいけるし、うん、え炒めてもうまいしさ。
そうだね、一時期もう豚キムずっと食べてたもん一生。
豚キムチ。
だってさ豚炒めてキムチ入れるだけでめっちゃ美味しいさ。
わかるわかる。
めっちゃ愛用してた。
わかるわかるわかる。
もうだから一回でキムチなくなるわけよ。全部入れる。
キムチいい食べ方してんな。
キムチいいな。
旦那にちょい足しするなら何言ってきてんだけど。旦那にちょい足しするなら。パッて出てこないな。
どういうこと？旦那さんに？
ちょい足しするならもっと良くなるだろうな旦那さんってこと？
あーそういうこと？
ああ
そういうことか。何か出すっていうわけではなくてってことね。
なんかあれだな、先なんだろう、お金の管理能力ちょい足ししてほしい。した
あ
なんか結構緩いんだよな、どんぶり感情っちゅうか。
はいはいはい。
でさっきもどんぶり感情だから、うん、もうどんぶりとどんぶり2個あったらさ
誰か制限
してほしいか。ガバガバ本当に
いいわけね。
本当によ。
ああなんだろう、もう全然思いつかないな、なんだろうな。
ってことは今の旦那にもう満足してるってことなんじゃないの？
あもう全然、もうほんと逆にスーズの方が、うん、いろいろなんていうの、いろいろありすぎて
ちょい足ししたいものっていうか、もっと欠けてるところがいっぱいあるみたいな。
でもすごいよ、なんかスーズほんと理不尽なことでちょっとなんか機嫌悪くなったりとかするんだけど、うんうん、もう一回も怒られたことないし、喧嘩もしたことないし、
うんうん、
なんかなんならもういつも通りに接してくれるからすぐもう機嫌が治るわけよ。
なんかさ、うん、あっちが言ってたんだけど、うん、さっきがヒートアップしてる時に、うん、言ってもどうせ聞いてくれないから、うん、落ち着くまで待つって言ってたわけさ。さっき犬みたいだなと思って犬が吠えてる時に何言っても聞かんさ。
はいはい、
落ち着くまで待つ。一回落ち着くまで待ってみようみたいなね。
ありがたいな。
ありがたいですね。一旦 CM 行きまして、はい、今日さ、
はい、
以前、前回に、うん、私が次に来るんじゃないか、次にこの漫画はドラマ化するんじゃないかってお話したじゃないですか。うんはいはい、それのパート2のお話をしようかなと思ってますので、
いいですね、
まあぜひ私の見解、今後の漫画のあり方、はい、気になる方、ぜひ聞いてみてください、うん。メッセージももちろんお待ちしておりますよ。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp となっております。一旦 CM です。
78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
さあやってます、はい、月曜リジンチャンプルお相手は鈴川サーキット、サーキーと
スーズです。
よろしくお願いします。女子はそもそも理不尽さっていうツイキャスで来てますけど、
あーもうそんなのも言わんもん、スーズの旦那そんなのも言わん。だってもう本当にね、あの広い、
あー
だってスーズはねもう若いし、
うん、
もう大人だよ全然みたいなこと言ってくれるもんもう、うん、もうね、26歳でも。
デジ、わかりやすくなだめられてんな。
それで期限治るっていうね。
ちょろ。ちょろい。理不尽だけどちょろい。メッセージたくさん来てますね。ありがとうございます。
スク
の話で。
お
スクワ揚げたら美味しそうじゃんっていう話がちょろってましたけど、うん、
はいはい、
Nジャージさん、はい、ありがとうございます、うん、スクの素揚げ美味しいよ、パリッとして、
うん、
うまそうだな、
美味しそう、
だってスクの素揚げに、
うん、
え、南蛮漬けとか美味しそうじゃん、
あ、
スクの南蛮漬け、
はいはいはい、
ちょっと酸っぱい感じにね、
あ、美味しそう、
やってね、
うん、
うわ、美味しそうなものを教えてくれてありがとうございます、ちょっと今度やってみよう、
ね、うん、
なかなかさ、女子ってスク瓶で買うことなくない
、まあ、どこに売ってんの、
相当、いや、スーパーに売ってると思うよ、
あ、そうなんだ、
スーパーのどこのコーナーだろうな、あれ
どこだろう、ね、
缶詰とか瓶のコーナーなのかな、
あ、そちらへん
かもね、
うん、
ちょっとどこのコーナーにあるか分からんけど、ちょっとでも恥ずかしいな、買い物かごに一つだけスクが入ってたら、スクの瓶詰め入ってたらな、
スクとさ、もうあのビール一緒に買ったらもう、もうだよ、もう
ただの酒沼だな、マジで、じゃあ、
はい、
ご説明させていただきましょうか、
お願いします、
はい、じゃあいけます、次に来るドラマ化する漫画これだ、さあ前回紹介した漫画覚えてますか、
はい、覚えてますよ
この息の吸い方は覚えてないはずな。
あ、でも一個だけ、うん、あのすごい印象的だったやつ。
はい。
あの市役所。
あ、市役所。
もうすごい印象的で今でも覚えてますよ。
はいはいはい、あの、うん、死ぬの死に役所の役、うん、
はい、
役所、はいはい、
死んだ時に行く。
そう、死んだ人間が行く役所なんですけども、うん、ここであなたは何かですねとか、
うん、
あなたは地獄行きですねっていう市役所があるっていう話をしたんですけども、はい、なんとこの市役所、
はい、
ドラマ化決定しました。
あ、すごい。あら、沖縄でやるんですかね、
沖縄でやんのかな、一応決定して、うん、キャスティングももう発表されてまして、主人公の、うん、あの男の人役、男の人が役、主人公なんだけど、うん、TOKIO の永瀬、
へ
ー、
あ、そうなんだ、
が主人公で、もうドラマは決定しましたんで、やっぱりね、私のね、
うん、
まあ、選球眼と言いますか、うん、あながち間違ってはいないなと。
いや、すごい、本当に。
でも、だから、このドラマが沖縄でやるか分からんけど、今からめちゃくちゃ楽しみやったわけ。
だって、ちょっと正直、うん、やっぱちょっと、なんていうの、暗いっていうか、
そうね。
内容がさ、
暗いね。
ああ、まあ、ドラマになったら面白いと思うけど、
うん、
まあ、でも実際、現実になるのかなってはちょっと思ってたわけよ。
はいはいはいはい。
でも実際になって、だから。
そうね。
めっちゃすごいね。
でも、やっぱり、私ごときでも、面白いなとか、うん、これドラマ化するはずなって思ってたってことは、他にも何万人も思ってたと思うから。
そうだね。
もしかしたら、待望のドラマ化かもしれない。
あ、そうか。
みんなが待ってて、ドラマ化してくださいって声があったから、
なるほどね。
ドラマ化したと思いますよ。
見たい。見てみたいそれ。
めっちゃ見てほしい。
見たい見たい。
ちょっと詳細お伝えしていいですか？
あ、お伝えして。
このドラマがいつやるのか。
はい。
ね、多分ね、先々週ぐらいにキャスト、人が発表されたのかな。
そうなんだ。
市役所ドラマでね、検索したら。
10月ぐらいですかね、大体。
はい。ああ、来てますね。うん、TOKIO永瀬さん、超身長の高い、かっこいいボーカルの人ですね。そうそうそうそう。うん、あ、ごめんなさい。間違った。
何
?TOKIO の永瀬さんじゃねえや。松岡さんだ。
松岡さん。
松岡だ。
ね、
家政婦の三田園とかやってた人かな。
あ、はい、はいはいはい。
失礼いたしました。松岡さんだった。そう、市役所がドラマ化決定して、
うん、
発表というかやるのがね、うん、ね、2019年10月スタート、毎週水曜日深夜、12時12分。
お、
ちょっと怖い時間からやりますね。
だからね。でもこの時間帯のドラマ面白いんだよね。
わかる。
ね。
あとなんかね、うん、結構過激な表現もできる時間帯だからね。
そうだね。
テレビ表東京ほかってやってるからどうなんだろう。
やってほしいな
ぁ。ズミーさん、確か主演は松岡さんだったかと思います。はい、あ、そうだね、
うん。
ありがとうございます。
はい、
山口くんじゃなくて、山口くんはもう芸能界引退しております。
もうちょっとね、
うん、
姿が見えない。
ちょっと見えない人ですね。万代さん。
はい。
今日から俺は、が、数十年の時を経て実写化したのはびっくりしたなぁ、
うん。
昔実写映画があった時は、伊藤くんの髪型に無理があるように感じましたが、今のやつは違和感なく見れます。まあ、今日から俺はっていうさ、ヤンキー漫画が最近実写化されて、
お、
最近つっても、まあ、何ヶ月も前だけどさ、
あ、ちょっと昔、
そうそうそうそうそうそう。
しょっちゅう CM でやってるね。
やってますよ。もう大人気ですよ。
そうなんだ。
うん、伊藤くんっていう髪ツンツンのさ、トゲっていうかもう、ウニみたいな。漫画ではね、原作ではどう、こういう感じだったけど、ドラマどうなんのかなと思ったら、そのままやったからちょっと嬉しかった、マジで。
でもさ、うん、サザエさんとかももう実写してるから。
もう今からするよね。
ね。
確か、何年後かのサザエさんとしてやるんじゃなかった、
う
ん、
そうなの？
確かね、確かね。
やっぱね、結構今、技術がすごいんだなと思ったもん。自由自在、髪の毛も。
そうだね。あと漫画からの実写化が本当に多いから、みんな漫画見てた方がいいと思うよ。
確かにね。
あと、凪のおいとまっていうドラマ、今やってますけど、ね、今もう最終シーズンまで入れました、最終章まで入れましたけど、うん、あれも確実に漫画来るとは思ってたんだけど、うん、あの人が書くやつさ、うん、先なんか世代、20代後半の女子の心をえぐりにかかってるっていうか。
うん、えぐりにかかってんの？
そうそうそうそう。心臓がね、毎回見るたびに痛いのよ。
なんか、あれだよね、うん、三角関係みたいな。
まあそうだな、主人公の OL の女の子が人の空気を読みすぎることに嫌気をさして会社も辞めて、うん、彼氏も捨てて、うん、家族ともしばらく距離を置いてっていうところから始まるんだけど、うん、まあ引っ越しした先の隣のアパートのチャラい DJ の男に恋するわけよ、
うん、
その男がね、うん、自分のこと好きになった女の子全員破壊していくのよ。もうメンヘラ製造機っていう、前も番組で説明したじゃない。もうその三角関係のあり方がとっても面白いからね。
あ、そうなんだ。
TVer、有料のさ、アプリとかでは後追いで見れると思うので、興味ある方はぜひ、もしくは漫画で読むことかな。
あ、いいですね。
やっぱりドラマ化はね、漫画で やってるところもやられてない場合もあるからね。
うん。
のりかがやるんだよな、サザエさん。へぇ。
あ、そうなの？
藤原のりか。
あ、そうなの？
随分エロいサザエさんだな。
だからよ。
裸足でかけてくっていう違うシーンに思えるな。
本当に、ね。
のりかがサザエさんやったら。
いや、もうお色気ムンムンでしょ。
あと多分さ、うん、のりかは財布忘れても大丈夫だろ。
顔で？
顔でというか誰かが出してくれるだろ。
あ、この谷間でか。もういいよってなるのか。
サザエさん昔から実写ドラマでやってたな、うん、主演は浅野温子さんじゃなかったかな。そうなんだ。でもっぽいな。
うん、何回かね実写やってるよね。
こち亀も昔からやってたし。
あー、そっか、
うん、
はいはい。
逆に不思議なのが、うん、ちびまる子ちゃんやらないね。
あ、でもやってた、
やってたっけ
ような気がする。
あ、やってたような気がすんな。やってたな、
や
だいぶ前にな。
でもさ、なんか玉ねぎみたいな頭の人がいるさ。
はいはいはいはい、いるね。ちょっと嫌味
みたいな
っぽいやつな。
あの子とかどんなってやったんだろうね。
もう整形じゃない？
削って
削ってすごい役者だもん、シール。で、まあそういうのもあって、漫画好きな私が、うん、
はい、
もう本当にめっちゃ読んでるわけ。
うん、
もう多分想像以上に読んでるわけさ。
でもさ、もうなんかサーキーと結構営業とかで楽屋とかでね話してて急にシーンって急に黙るときあるわけよ、
うん、
そういうときだいたい漫画読んでるよ、ね、スマホで。
そうだ、
あれと思って見たらずっとスマホ見てるから、
喋ってたのに途中から読むからね。じゃあこの話もう完結したな、 OK 漫画読もうって思う。
そうだから、ずっともう好きなんだって思うもん。
だからこの、うん、アプリでも読んでるし、
うん、
なんだろう、レンタルショップ行ってで漫画借りたりとかしても、
うん、
ランキングとか見るわけ、好きだから、
うんうん、
あ、今これが1位なんだなって。そん中でもね、うん、ランキングには入っていないものの、
うん、
読んだ結果、うん、ドラマ化しやすいだろうなとか、
お
ドラマ化した上で、うん、あの人がやったらとってもいいんじゃないかなとか。
あー、いいね。
そういうのをちょっと紹介したいなと、
はいはい、
思います。
はい、
まずね、まあご飯系なんだけども、
お
これいいですか。
はい、
タイトルがね、異世界居酒屋のぶっていう。
異世界居酒屋。
そう。
うん、
異世界居酒屋のぶっていう、うん、ね、今異世界系が流行ってるわけさ。
あ、次元が違うみたいな。
そうそう。例えばスーズが異次元に行って、うん、その異次元先でモンスターと戦うみたいな漫画が今とっても流行ってるわけ。
あ、そうなんだ。
そうそう。代表的なのが、うん、転生したらスライムになった剣とか。
ああ。 聞いたことある。
もうすげえアニメではめっちゃ人気出てね、
うん、
とかもういろんなものあるんだけど、これもまあ言ったら異世界系、
うんうん、
まあ、タイトルにもついてるように異世界居酒屋、
うん、
異世界で居酒屋を開けてる人たちの話なんだけど、
う
ん、舞台がさ、
うん、
これ実際にある街なのかわかんないんだけど、うん、ちょっと説明していい？異世界異世界のムーのあらすじ、
うん、
とある帝国の相手エリアにある居酒屋ノブ、
はい、
本来は日本でシャッター通りと言われるほど廃れた商店街の一角にあるはずの店だが、なぜか表の入り口が相手エリアとつながっている、
うん、
要は裏口は日本だけど、
うん、
表口はなぜかこの異世界の国につながってるわけ。
あ、誰でも行けるの？
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、すごい。
そのノブには、うん、異世界である相手エリアに住む様々な人物が訪れ、時折相手エリアの隣国といった遠方の場から珍客がはるばる訪ねることも、
うん、
異世界に通した日からノブ店内で、また時には店外でいろいろな事件や出来事が今日も起きていく、
うん、
っていうお話なんだけど、
はい、
まあね、うん、ただただ居酒屋でご飯を食べるってだけの話なんだけど、
うん、
面白いのが、
はい、
日本にもつながってるし、
うん、
この異世界の国にもつながってるから、
うん、
この異世界の人たちが食べたことない日本のご飯を食べることができるっていう感じだわけ。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、仕入れ先は日本だから。
あー、なるほどなるほど。
日本で仕入れたサンマとかさ、
ほう、
日本で仕入れたイカとか。
あ、じゃあそっちの異世界の人はそういうものは食べないんだ。
食べたことないし、うん、多分時代も古いんだはず、めちゃくちゃ今の現代の日本より。
なるほどね。
異世界かつ昔の世界とつながってるから、
うん、
だから印象的だったシーンが、
うん、
この居酒屋ノブに訪れた異世界の人間が、うん、一口ビールを飲んで、なんてこんなに冷たいんだっていう一言。この国では、
うん、
冷凍っていう技術がまだないから。
あ、そう、
冷たいビールを飲んだことがないわけ。で、このお店には、
うん、
まあ、もともと日本にあったお店だから冷蔵庫もあるし、
そうだね、
クーラーもついてるから、
うん、
だから来る客がみんな、ノブは不思議だね、いつでもこの空間の中は過ごしやすいよみたいな、暑くもなく寒くもない、
うん、
何か魔法でもかかってるのかいみたいなね。
ほう。
あと天ぷらを出した時に、
うん、
天ぷらの下に天使っていう油を吸う紙を敷くんだけど、
はいはい、
日本の居酒屋とかだよね、
うん、
それ見てお客さんがびっくりするわけ。なんでかってさ、なぜこんな高価な紙を油を吸うためだけに敷くんだって。
へえ、
そうそうそうそうそう、
もう高価なもの、
そうそうそうそう、
なんだ、
紙が高価な時代のお客さんが来てるわけよ。
え、その人たちの服とか何履いてるの？
古代のね、ギリシャっぽい服着てんな。
あ、じゃあもうなんか切れ端みたいな。
うん、いや、それよりはもっと、
ま、洋服っぽい、
発展してるけど洋服っぽいんだけどね。
ちゃんと袖もある感じ。
ちゃんと袖もある、ちょっと袖もある。あのね、だからその国の違いも見れるし、
うん、
この日本の料理を食べた時の、うん、その外国異国の人たちのリアクションがとってもいいわけ。
なるほどね。
そうそうそうそう、
ちょっとあれみたいだ、あのなんか映画であったよね、なんだったっけ、あの温泉のやつ、
テルマエロマエ、
うん、
あ、近いかも。
ちょっとあれは見たことあって、
はいはいはいはいはい、
映画なんかテレビでやってて、
誰がやってたかな、
ひろしなんだっけ、なん
お前、安倍博士のこと下の名前で覚えてたの
安倍博士さんで。
博士。
安倍博士さんね。
そうそう。安倍博士さんがテルマエロマエっていうね、また温泉の、
はいはい、
あの映画、これも異世界系だったんだけど、うん、漫画からだよこれも。
あ、そうなんだ。
そうそう、これも漫画から。
なるほど、あんな感じか、イメージし
よう。イメージはそうだね。
なるほどなるほど。
あ、それかも、テルマエロマエっていう、まあ前例があったから、うん、ドラマ化いけんじゃないかなって思ったのかな。
ああ、う
ん、作りやすいだろうしね。はいはい、芝居寺川さん、
はい、
昔のビールは壺に入れて井戸水で冷やす、冷えるかと。まあそうさ、ま
あ、
だからね、
なんかあれか、キャンプとかでスイカを川で冷やす
みたいな
ことか、あんまり冷えてないみ
たいな。ぬるいビールが、うん、まあ常だった人たちがキンキンに冷えたビール飲んだらそりゃびっくりするよねっていう。
確かにね、
うんうんうん、
なんでだって思うだろうね。
だからなんかさね、ビールの名前が違かったんだよ。
へえ。
あ、そう、生ビール、
うん、
店の中では生ビールって言うんだけど、うん、みんながとりあえず生って 言うから注文するから、うん、この異世界の人はとりあえず生で覚えてるわけ、ビールのこと。
あ、とりあえずまで名前になってる。
そうそうそうそうそう。あ、それも可愛いなっていう。
確かに、ね。
可愛い描写もちょっとあるわけ。
ああ、なるほどね。
これは映像化されるとは思う。
いいね、面白そう。
いいラインだと思う。
確かにね。え、その主人公しか異世界に行かない。
いや、このお店を通じれば。うん、日本にいる人たちもこの異世界に来ることはできるんだけど、ただ今のところ、うん、何巻まで出てるかな、今は10巻ぐらいまで出てるんだけど、うん、この店を通して異世界に来てる人はまだいないです。
あ、そうなんだ、うんうん、まあ、気づいてないのかな、
まあ、隠れてるんだろうね、シャッター街の中にある店だから。
あ、日本
の。
なるほどね、
はいはいはい。GT さん、阿部ちゃんはロケ現場で見かけたな、超巨大で取り巻きがいても全然無意味なぐらい頭が飛び出てた
ね、大きいもんね。
阿部寛、電車乗るか分からんけど満員電車とかも余裕だはずな乗らないとは思うけどさ。
確かにね。
だからこの、うん、異世界居酒屋ノブは、うん、結構チェックしててもいいんじゃないかな。
あ、いいね。
あ、
そうなんだ。最近出たやつ。
いや、これもともとラノベからじゃないかな。要は小説から漫画になったパターンだと思うわけ。だから結構前からあるとは思う。
なるほどね。
うん、うん。だから知ってる人は、まあ、知ってんじゃねえかな。で、ね、あと一個食事系で、
うん、
食事系、まあ、飯系か。
はいはい。
で、ちょっとおすすめしたいの。これは、うん、ドラマは難しいかも。
お。
でも映画だったらいけるんじゃないかなっていう。っていうのが、
はい、
タイトル、ダンジョン飯っていう。
ダンジョン飯。
ダンジョン飯、ダンジョンがカタカナで、飯が漢字。
はい。
ダンジョン飯っていう漫画だけど、これも、言ったらご飯系。
うん。
ドラゴンクエストって皆さんやったことあります？
ゲームの。わかる。うん。
まあ、主人公の冒険者、勇者がいて、それに魔法使いとか、賢者とか、なんかエルフとか、そういうのがくっついてて、
うん、
ダンジョンっていう、
うん、
例えば、洞窟の中に入って、うん、魔物倒してって、
うん、
強い最後のボス倒すみたいな、
うんうんうん、
これの漫画なんだけど、
あ、
ダンジョン飯のすごいのは、
はいはい、
ダンジョンの中に入ってって、うん、出会ったモンスターを倒して、うん、そのモンスターで飯作って食うわけ。
あー、すごい。
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、そういう発想は聞いたことなかった。
例えばスライム倒したら、うん、スライムでゼリー作るとか。
あー、なるほどね。
そうそうそうそうそう。
あ、かわいい。ちょっと
あとハーピーっていう鳥のモンスターがいるんだけど、うん、ハーピーが産んだ卵で目玉焼き作るとかね。
あー、はいはいはい。
でもこのモンスターを食べるっていう習慣は、うん、このダンジョン飯の世界の中でも異常なことではあるわけ。
あ、普通はみんなやらない。
やらないんだけど、たまたま主人公の一行がこのダンジョン内で迷子というか死にかけるわけ。
あ、
食料も尽きて
遭難みたいな。
そうそう、水も飲む手段がない、泉もない、うん、どうしようってなった時に、うん、ある、まあドワーフかな、あれはドワーフっていうモンスターの、うん、おじさんに出会うわけさ。
うん。あ、おじさんのモンスター。
おじさんのモンスターおじさん、このおじさんと出会うんだけど、
うんうん、
このおじさん、どうやら、何百年、何十年も前から、このダンジョンの中で一人で暮らしてるわけ。
う
ん、で、その主人公が、どんなやって暮らしてるんだと。
うん、
食料も水もないのに。
うん、そ
したら、このおじさんは、モンスターを食って生きていると。でそのモンスターを食べるっていうことを聞いたことなかった主人公はびっくりするんだけど、
うん、
めちゃくちゃ興味津々でいろいろ話聞いて、うん、じゃあ食ってみますかってところで話が始まり、
うん、
飯を食いながら、うん、そのおじさんも仲間にして一緒に旅をするわけ。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。
お供にして。
そうそうそうそう。で一応もんダンジョン飯の真の目的は、うん、この主人公の妹を探すっていう目的があるんだけど、ダンジョンの中で、はぐれてしまった妹を探すっていう目的があるんだけど。
そのために生きなきゃいけないっていうことね。そうそうそう。
ただ、これがね、どこで出会うかもわからん、
うん。
どれぐらい奥まで住んでいけばわからないから、
うん、
飯を食いつなぎながら住んでいくっていうお話でございます。うん、
なるほどね。
結構、食材はモンスターなんだけど、
うん、
結構レシピは忠実。
へ、
クリームシチューの作り方とかちゃんとはしてる。
そうなんだ。
ただその肉がモンスターの肉ってだけで。
ああ、なるほど。その材料があるのがすごいね。
そうそうそうそうそう。
このシチューのルーとか、
そのルーとかもやっぱりモンスターのどこどこの部分使ってとかさ。
へ、
内臓捨ててみたいなさ。
結構なんていうの、豪華だね。
そう、
焼くだけっていうイメージだったから。
いやいやいやいやいやいや、ちゃんと調味料も使って、
うん、
エルフも魔法使えて火も出るから火も使えるから結構面白いんじゃないかな。料理好きな人は違う感覚で見れるんじゃないかな。
面白い。でこれ実際にその話の中で美味しいってなってんの？
なってます。
もうめっちゃうまいみたいな。
めっちゃうまいってなってますね。
まずいもある。
まずいっていうパターンはね、見た目がグロいとか、
あー、
これ食べるのには勇気いるなみたいな。
はいはいはいはい、はい、
あと人型のモンスターを食べるのはどうなのかみたいな話もある、
うん、人型のモンスターはどういう何悪影響があるの？なんていうの？
うーんとね、
殴ってくるとか。
まあまあモンスターによってはどういう悪影響っていうのもいろいろあるんだけど、なんか幻想、幻覚見せたりとかさ。
あー、そういう。
ただ今まで食ってきたモンスターは、うん、鳥の形してるから鶏肉として食えるじゃん。
うーん、
牛の形してるから牛の形として食えるじゃん、
はいはいはい、
でも人型のモンスターって
確かにな、
人の肉として食うってなったらね、なんていうんだ、モラル的にどうなのっていう話もあるし ね。
なるほどね。
万代さん、
はい、
トリコをイメージして聞いたらいいですか？あー、そうね、そうだな、うん、トリコを、トリコっていう漫画があるんだけど、
あのアニメをちょっとだけ見たこと
ある。アニメやってましたね、うん、島袋さん、沖縄の漫画家の人なんだけどさ。
あ、そうなんだ。
一回捕まってんだけどさ。
そうなんだ
一回捕まって作者さん、まあ、今はねもちろんちゃんと構成して、
うん、
トリコもまあ、うん、すごい不思議なモンスターを捕まえて食べるっていう話なんだけど、確かにそれに近いかも。
あ、なるほどね、
うんうん、
でもそのモンスターに毒があるとかないの？
ありますよ。だから毒抜きのシーンとかもあったり。大城くまさん、
はい、
ダンジョン飯、うん、ゴーストでシャーベットを作る話がめっちゃ面白いよな。感心した。あ、そうそうそう、
ゴーストで、
ゴーストっていうものがいるんだけど、
幽霊ってこと？
そうそうそうそう、そいつをシャーベットにして食べるシーンが、シーンというか回があるんだけどさこれどんなだったかな、凍らせるんだよね確かね。これ調べたら出てくるかな。ダンジョン飯2巻な。
2巻めっちゃ序盤だね
ゴーストに聖水をかけるんだ。その聖水をシャーベットにするのか。
ああ、なるほどで、その何、砕くっていうか、
そうそうそうそう、
でシャーベットにして、
そうそうそうそうそう面白いよ結構。あ、その発想かってはなる。
そのじゃあソースとかはな、味そのまま。
でもね、割とね、うん、塩コショウで簡単に味付けてはいるものの、うまそうだなって思うよ。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、
あ、面白そう。
ぜひ見てみてください。ダンジョン飯。
ダンジョン飯。
結構前から出てるから、今7巻ぐらいまで出てるかな。
へぇ
ー。うん。
あ、すごいね。
ラスト！
はい。
あのね、うん、結構、今、まだまだ出たての漫画で、うん、作者さんがさっきの一個上でまだ若いのよ。でも、うん、有名な作品バンバン出してる。
へ
え。その人が書いてる漫画が、
はい。
まあ漢字がねちょっと難しいんだけど。
うん、難しい系ね。
なんで？地の輪立ちっていう。
地の？
地の輪立ち。
輪立ち。
うん。
うん。
地は出血の地ね。
うん。
で輪立ちがね。確かな、どういう意味かな、わだち。
わだち？
わだち、わだち、待てよ、わだち。
わだち。
わだちとはね、
はい、
車の、うん、まあ車が通った後、
はい、
通った車が道に残した車輪の跡、
うん、
わだち。
あ、そういうの、わだちっていうの。
だから地の跡みたいな意味を込めてんのかな。
へー。
ちょっと気持ち悪い漫画なんだけど、
うん、
まあ、ヒューマンドラマとしてドラマ化はしやすいんじゃないか。
へ
ー。プラス人気作家の方、はい、
あ、
今まで人気作、ヒット作いっぱい作ってきた人のだから、うん、ドラマとして見たらめっちゃ面白いんじゃないかなっていう。
確かに話題にはなりそうだね。
で、地の輪立ちっていうのはね、うん、毒親をモチーフにした漫画なんだけど、
う
ん、
毒？
毒親。
毒親？
もうその名の通り毒を持ってる親と書いて毒親なんだけど、うん、子供に悪影響を、
うん、
まあ、もたらすような親を毒親って言うんだけどさ。
あ、モンスターペアレントみたいな。
まあもう毒親の一つになるのかな。このね、不安定なお母さんと子供のことを書いた漫画なんだけど。
ああ、なるほど。
まあ主人公の男の子、うん、小さい頃からお母さんどうも自分に過保護だなって思うんですよ、うん、それが中学生になってもずっと過保護、うん、宿題やったとかいうレベルじゃないよ、うん、手つないでどこ行ったりとか、帰ってきたら抱きしめるみたいな、
まあ、ね、
そうそう、スキンシップとしていいのかもしれないけど、それをやりすぎたらどうなのみたいな描写もたくさんあるわけ、うんうん、
なるほど。
である日、
はい、
まあ親戚でねキャンプに行くのよ、
うん、
まあ誠一っていう主人公の男の子、中学生の男の子、
うん、
まあ、聖一の一家は親戚らと共にハイキングへ行きます、
はい、
で山の途中で休憩をしている最中に、うん、シゲルっていう親戚の男の子が悪ふざけで崖の付近まで行くのよね、
うん、
でまあ足を滑らせたんだよ、
うん、危ない、
でも危ない危ない、うい危ねえみたいな、
あーはいはい、ちょっとわちゃくみたいな、
そうそうそう、で聖一はもうやめろよみたいな、うん、危ないぞって言うんだけど、うん、お前もこっち来いよみたいな、
うん、
お前もこっち来い、危なくない、大丈夫大丈夫みたいな感じで呼ぶのよ、
うん、
でも誠一は、あ、じゃあもうそこまで言うんだったら行こうかなみたいな、
うん、
途中まで近づいてきたら過保護のお母さんがそれを見てんのよ、
うん、
え、何してんの、危ないからこっち来なさいみたいな、
うん、
したらそのしげるっていう悪ガキがさ、大丈夫心配しすぎっすよみたいな、
うん、
大丈夫こんなところ落ちても落ちないしみたいな、
うんうんうん、
そしたら、うん、お母さんが誠一を抱きしめてね、うん、あんた危ないこっち来なさい、しげるのことパンと突き落とすのよ、
お母さんが、
エス
あげ
悪ガキのね、
うん、
ゴロンゴロンゴロンゴロンと崖の下に落ちてって、うん、遠くの方のさもうちっちゃくなってんだよ、うん、しげるは、
うん、
頭が血流してね気失ってるのよ、うん、まあ、死んでるか生きてるかわからない状態、
うん、
それを見て確認して、まあ、お母さんがね聖地に大丈夫だったって言うんだけど、そんなシーンだったかな、確かセリフはあんまり覚えてないけど、
怖、
まあ、そっから、まあ、漫画が序章として始まるわけなんですけど、
なるほど、
この過保護な親も毒親なのかみたいな、
うん、
この話の何か訴えかけるシーンとかは、
うん、
とってもいいと思う、
うーん、
気にしすぎもダメなんだなっていう、
はいはいはい、
子供に対して
何でもねしすぎはね、
多分お母さんの心情としては自分の子供に、うん、危害を与えそうな子を排除しただけなのかもしれないけど、
あ、もうあの子と遊ばないように、
そうそうそうそうそうそうそうそう、これはね、はい、ドラマ化するかは分かんないんだけど、
うん、
うーん、見ててもいいかもしれない、自分は親として大丈夫かなとかさ、
はいはいはいはい、
今から親になる人、
うん、
こういう干渉しすぎも良くないんだなっていうところを気づかせてくれる漫画だと思います、
うん、でもな、確かにそういう親ちょっと増えてるっていうか、
うんうんうん、
なんか昔はね子供が悪いことして親がね学校に呼ばれたらもう親が、あ、もううちの子がすいませんでしたみたいな感じさね、うん、
はいはいはい、
先生に謝るみたいな、
いや今違いますからね、
今違いますからね、親が学校にかけるからね電話ね、
そうよ、
ちょっとうちの子何してんですかみたいな、
だからもう漫画なんてって思わないでさ、
うん、
気づかせてくれることもあるから、
そうだね、
ぜひ皆さん一度はフラット漫画屋さんに行ったりとかさ、
うん、
レンタルビデオショップにもレンタル用の漫画あるから、
うん、
ちょっと見てみて、
ね、打ち当たりするかもね、
本当よ、
うん、
ブラックジャックによろしくは実写化してもそんなに違和感なかったな、
うん、
あれかな、お医者さんの漫画かな、
お医者さんの漫画、
うん、ドラマ化やってたけどね、結構前だけど、
眼帯してるやつ、
それはブラックジャックまた違う作品眼帯してねえし、しかも眼帯してねえし
あ、そうです
か、ふんわりとした知識持ってんなあ、でもいろんな漫画あるよね、
ねめっちゃいっぱいあるね、なんかもうジャンルもだけど、
はい、サーキースーズこんにちは、今帰宅しながら聞いていますよと、ジェラートのウサピオンさんありがとうございます、
ありがとうございます、
私もナギのおいとも見てます、ゴン派か、うん、ガモン派かよく聞かれるんですけど、これ究極の選択だと思いません？ゴンは優しいけど女の扱いが上手すぎて危険人物、ガモンはまともなサラリーマンに見えてまあ口が悪い、顔だけでゴン派と答えていますが、ナギにはもっとまともな人と付き合ってほしいと思っています、サーキはどう思いますか、
うん、
あのねどっちもそれぞれクズな部分はあるんだよ、
うん、あ、そうなんだ、
でもそれって人間そうじゃない、
まあね誰でもそうよ、完璧な人っていないもんね、うん、
我慢できる方と付き合った方がいいと思うから、
あーなるほどね、
さっきゴン派かな、
あ
ーガモン君はねいい人なんだけどね口が悪い、
なんかねあのイメージ的にあのなんだっけ F4 みたいな、
うん、
あのなんだっけ、あの
あれか、花より団子か、
そうそうそうそうの、あの松潤のやつと、
あ、
小栗旬の人、
あ、近いかも、
イメージ、
あ、近いかも。
それでもうちょっと見る気なくしたも
ん。あ、
ちょっとああいうのあんま好きじゃない。
すずさきこんばんよ、いっさだよ。
はい、
A ランチのプロパンセブンとの料理対決、ナイス勝利でしたね、
うん、
どっちも美味しそうで今度作ってみたくなりました、
うん、
さて料理といえば、いっさはチキンの話をしたいんだけど、
うん、
沖縄チキンといえばまずはケンタッキーが浮かぶけど、すずさきはその他に頭に浮かぶお店とかある、
うん、
住んでる場所にもよるけど、沖縄市はあたりなら老舗のコッコロハウス、うん、コッコロックハウスのチキンも有名だよね、
はいはい、
先々週秘密の県民賞で紹介されていたブエノチキンというお店が普天間と浦添にあるんだけど、一茶、
うん、
は高校から大学と学生時代には普天間の方でバイトしてたのよく食べていました、うん、鈴崎はこのお店知ってると、あー全部読みたいけど来週読もうかな。
そうですね、
今日ちょっと読めてないメッセージがすいません。
あら、
たくさんありますね。
ありがとうございます。
これも A ランチ効果ですか。
あ、いいや。またね、読んでもらわんとね。
だからよ。鈴崎ハイサイ、神奈川の飲みハートですなり、はい、先週 A ランチ出てたんだね。お疲れ様でした。顔にモザイクかかってなかった、さっき。まあ、さすがにお昼の番組で、うんこうんこは連発しなかっただろうけど、LINE スタンプだけだと、可愛いデザインなら OK かね。何しろ、うんこドリルもスタンプになってるしね。うん、ただ、ワンの LINE 相手は、神さんが親戚かだ、だけだからうんこスタンプができても使いづらいな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、変なダンパチさんは、はい、先週の島造りのことだけど、うん、3シーズンぐらい履いてるから死にヤナーだよ。今年下ろしたのがあるけどゆるゆるの感じがいいからヤナーを履きがちだね、
うん、
写真添付したから送るさーねと。ありがとうございます。
あとで確認します。